日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。
皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらおうというものです。今回解説してくれるのは日本経済新聞マネー報道グループの大賀智子さんです。大賀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。レイナさん、はい、2月ももう終わりますが、2月といえば何の季節だと思いますか？
2月ですか。やっぱり私はでもバレンタインですかね。今年何もやらなかったんですけど。
バレンタインデーは美味しいチョコがたくさん食べられていい季節ですよね。
はい。
さて、2月は節分だったり立春だったり、スギ花粉が飛び始めたり、梅の花が咲き始めたり、冬の終わりを感じさせるいろいろなことがありましたよね。
はい。
現実的なことを言うと、確定申告のシーズンです。
お、一気に話がお金モードになりますね。
はい。所得税の確定申告は2月16日から始まって3月15日が期限です。払いすぎの税金を取り戻す還付申告はいつでもできます。
確定申告は大切ですが、領収書を揃えたりいろいろ大変ですよね。仕事や生活が忙しいとついつい後回しにしたくなってしまいますよね。
そうなんですよね。最近、金沢国税局の異例の呼びかけが話題になりました。税金を納めてもらう側である税務署が、税金より生活再建を優先してくださいと呼びかけたんです。
どういうことでしょうか？
今年は元日に能登半島地震が起きて、石川県などで大変な被害がありましたよね。被災した方々は生活を立て直すので手一杯でしょう。そんな時に確定申告のシーズンが始まってしまったんです。そこで金沢国税局は被災した方々に向けて、税金の手続きは一旦置いておいてくださいと呼びかけたわけなんです。
被災地の方々にとってはほっとするいい呼びかけですよね。でも確定申告を置いておいて大丈夫なんですか？期限は3月15日ですよね。
普通はそうなんですが、能登半島地震のように大きな災害では被災した方々に向けて様々な支援策が講じられます。その中に税金に関わることもありまして、能登半島地震の場合、石川県と富山県に納税地がある人は自動的に確定申告の期限が延長されています。生活再建の目処が立って落ち着いてから納税手続きできるようにというわけですね。他の地域に納税地がある人も、後で申告納税するときに被災したことを申請すれば期限が延長されるようになっています。
そうなんですね。被災した方々を支援する取り組みは他にもいろいろあるのでしょうか？日本は地震大国ですから、どんな支援策があるのか自分のためにも知りたくなります。
はい。では今日は能登半島地震に関わる支援策を中心に、大地震の後に生活の立て直しを応援する仕組みについてお話ししたいと思います。さっきお話しした税金も大切なんですが、目先の期限を延長するということを除けば、生活の立て直しを考える上ではちょっと後の方に出てくる話だと思います。そこでまずは大きな地震が起きたらどんな支援策があるのか段階を追って見てみましょう。
能登半島地震でも大きな揺れや津波、火災などでたくさんの建物が倒れてしまいましたよね。こういう時、住まいにかける火災保険の保険金はもらえるのでしょうか？
残念ながら地震が原因で家が壊れたり燃えたりしてしまった場合は火災保険の保険金は出ません。その代わり地震保険に入っていれば地震保険の保険金をもらえます。
どのぐらいの金額なんですか？保険会社や商品によって違うのでしょうか？
地震保険は国の制度なので、どこの損害保険会社で入っても同じです。火災保険とセットで契約する決まりになっていて、火災保険の契約金額の 30% から 50% の範囲で地震保険の保険金を決めておきます。地震が起きたら家の被害の大きさによって4段階で保険金をもらえます。家が全壊してしまった場合は、地震保険の保険金の基本全額、大半損では 60%、小半損では 30%、一部損だと 5% です。
壊れた家を新築するには足りないかもしれませんが、当面の生活を支えるには助かりそうですね。
そうなんです。実際、宮城県や熊本県など大きな地震を経験した地域では、地震保険の加入率が高めになっていて、災害が起きた時にはありがたいお金なんだなと思います。
保険金は災害からどれぐらいの日数でもらえるんですか？
地震保険の保険金は払われるのが比較的早くて、保険会社に請求して現地調査があったら、そこからだいたい 1,2 週間でもらえます。地震の後はよく保険金の請求手続きを代行しますよといった業者が現れるようですが、保険金の請求は簡単なので手数料を払ってやってもらうまでもありません。自分でやるのをお勧めします。
ただ地震保険は加入していない人も少なくないですよね。そういう人も公的な支援は受けられると思いますが、どんな仕組みがあるんですか？
はい、公的な支援はいろいろあるのですが、入り口になるのが罹災証明書です。これも家の被害の大きさで全壊から一部損壊まで6段階で被害を証明する大切な書類になります。被災した後に役所の窓口に行くのは大変ですが、自治体によっては自宅からスマホででもマイナポータルでも申請できるようになってきました。
役所に行かなくても手続きできるのはありがたいですね。
そうですね。さて、大きな災害では災害救助法が適用されることがあります。能登半島地震もそうでした。それで家が壊れてしまったら、雨が降るとさらに建物が傷んでしまいますよね。そこでまず急ぎでブルーシートをかけます。ここで罹災証明書で下から2番目の被害区分の準半壊程度から住宅の緊急の修理制度という仕組みで自治体にブルーシートの手配をしてもらいます。1世帯5万円まで支援されて、自治体に申し込むと業者に依頼してもらいます。これは比較的早く申し込み期限が来るので注意したいです。
家が完全に壊れていなければとりあえず修理して済もうという人もいますよね。
はい、そんな時は罹災証明書で大規模半壊から準半壊の被害を受けた家では住宅の応急修理という仕組みを使います。台所やトイレといった生活に必要な最低限のところの修理費用を支援してくれる仕組みです。これも自治体が業者に依頼するので、被災した人は自治体に申し込む形になります。スマホでいいので壊れたところの写真を撮っておく必要がありますね。
支援される金額はどのぐらいですか？
今のところ準半壊が34万3000円、それ以上は70万6000円です。金額は時々見直されて、数年前よりだいぶ高くなりました。この先も見直しがあるかもしれません。自治体によっては独自に上乗せしてもっと多額の費用を持ってくれることもあります。
なるほど。ところで家が倒れたり壊れたりしたら住宅ローンはどうなるんでしょうか？
基本的には住宅ローンの返済は被災しても続いてしまいます。ただこれも度重なる大きな災害でだんだんと支援体制ができつつあります。
これは気になりますね。どんな内容なんでしょう？
まず被災してしばらく仕事ができなくて収入が減ってしまったら毎月の返済が厳しくなりますよね。こういう時は厳しくなりそうだなと思ったら早めに借りている銀行に相談することをお勧めします。一時的に返済負担を減らしたり、場合によっては返済期間を延ばすことで毎月の返済額を抑えたりといった柔軟な対応を取ってくれるようになってきています。能登半島地震でも銀行によっては専門の相談窓口を設けていました。
相談に乗ってもらえるんですね。ほっとしました。
今は変動金利で住宅ローンを借りる人が多いので利用者があまり多いとは言えませんが、住宅金融支援機構の固定金利のフラット35は災害時の対応をあらかじめ決めています。被災の状況に応じて元金や利息支払いの一時据え置きや返済期間延長、一時的な金利の引き下げといった対応を取るようになっていて安心感がありますね。
ただ震災で勤め先がなくなってしまったりして待ってもらっても返せないという場合もありますよね。そうなったらもう自己破産するしかないんでしょうか？
いいえ、大きな地震で本当に住宅ローン返済が難しくなってしまったら自然災害債務整理ガイドラインという仕組みがあります。能登半島地震で被災した人もこの仕組みを使えます。自己破産はせずに住宅ローンを減らしたり免除したりしてもらえる制度です。自宅を手放さざるを得なくなっても自己破産と違ってある程度はまとまったお金を手元に残しておけるので生活を立て直しやすくなります。とはいえ気軽に利用できる制度ではないので、まずは銀行にいろいろな手段を相談したいですね。
そういえば大きな災害では公的なお金をもらえると聞いたことがあります。
そうなんです。能登半島地震はもちろん一定以上の大きな被害が出た災害では被災者生活再建支援制度という仕組みで公的な支援金が出ます。これも住まいの被害の度合いに応じて段階があるのですが、 早めにもらえる基礎支援金は50万円から100万円。その後、家の再建をどんな方法でするか決めてから、加算支援金が25万円から200万円受け取れます。
家計を支える大黒柱がなくなってしまった時も公的な支援はありますか？
その場合は、遺族に災害弔慰金が最大で500万円支払われます。家計を支えていない人が亡くなった時は最大で250万円受け取れます。重い障害を負ってしまったっていう時も最大125万円から250万円の災害障害見舞い金という支援策があります。
学生だと勉強を続けられるのかも心配になりますよね。
そうですよね。日本学生支援機構の奨学金も大きな災害で被災した学生は返済不要のものや卒業後に返すものを緊急で利用できる仕組みがあります。
なるほど。こうしてみるといろいろな支援策があるんですね。
そうですね。一つ一つの制度は申請が必要だったりするので受付が始まったかどうかといった情報収集が大事になりますね。それで損害の金額が分かってきたら今度は所得税や住民税を減らせる税制優遇を使ってほしいです。
話が最初の確定申告に戻ってきましたね。
戻ってきました。所得税と住民税には雑損控除という仕組みがあります。盗難や横領の被害も対象ですが今回の能登半島地震のような災害で家や家財道具なんかが被害を受けたら被害に応じて課税所得を減らしてくれるというのが大まかな仕組みです。ただし家や家財を保証する地震保険の保険金なんかをもらったら損害と相殺しないといけません。
公的な支援金も差し引くんですか？
家の被害に紐づいた被災者生活再建支援金は損害から引かなくてよくなっています。命や障害といった被害への支援金はもちろん引きません。義援金も引かなくていいです。それと所得が1000万円以下で家の被害が 50% 以上だった人は雑損控除のほかに所得に応じて所得税が最大でゼロになる災害減免法も選べます。
どちらも確定申告する制度ですよね。そうすると今年1月1日の能登半島地震で被災した人は来年の確定申告で手続きするんですか？
いいえ、今回は特別な扱いになります。普通は今年に被災した損害は今年の所得から引いて来年に確定申告するんですが能登半島地震では去年の所得にかかる税金で雑損控除と災害減免法を使えることになります。
元日の被害でしたし今年は所得が少ない人も多いと思いますから去年の所得で税制優遇を使えるというのは助かりますね。
そうですね。雑損控除は1年の所得から損害を引き切れなければ翌年から普通は3年繰り越せます。これも能登半島地震は特定非常災害という大きな災害なので翌年から5年間繰り越せます。
生活再建と補償を合わせてその時々で必要な支援策を忘れずに使って暮らしを立て直していただきたいですね。
その通りです。被災された方はいろいろ大変な時だと思います。何よりお体に気をつけていただきたいと思います。
続いてのコーナーはレイナのファニージャパン。
このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに外から見た日本の面白い点不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです。今回のテーマは生の食べ物です。いや、日本では刺身や卵かけご飯など生で食べる習慣がありますよね。アメリカでは生では食べないので最初は驚きました。大賀さん、どうして日本では魚や卵を生で食べるんでしょうか？
そうですね、実は日本での生で食べるっていう歴史は結構調べてみたら古くて私もびっくりしたんですけど。
そうなんですね、はい、
食の歴史学という本を読んだんですけれどもね、そこによりますと12世紀ぐらいの文献にですね、天皇が毎年神々にお祭りで捧げる料理があるんですが、
はい、
その中に生魚って書いてあるやつがあるんです。でこれは何なんだっていうのが甘塩の鯛とかアワビとかなんかそのようなもののようなんですね、うんうん、ただし生食の元はどうやら中国から来たみたいなんでびっくりしたんですけど、本家の中国ではどうやら生で食べると体がおかしくなるなっていうんで亡くなっちゃったと。
なるほど。
で一方で、お肉を生で食べるっていうのは朝鮮半島のユッケになってですね、
はい、
で魚が日本に伝わって そのまま生で食べる習慣になったみたいなんですね。へ
ー、
やっぱり日本って水が何より豊富で、
はい、
綺麗な水が山からたくさん湧き出て、豊富に川がたくさんあってですね、どこでも水が使えるという状況で、まず洗いやすいっていう特徴がありますよね。
なるほど。
で、魚っていう点ではですね、仏教で肉食を禁じていたっていうのがあってですね、
はい、
タンパク質魚で取ってたんですよ、日本人。だから魚大好きなんですけど、で魚の食べ方がすごく発達して、釣った魚を生け締めっていうですね、仮死状態にするっていう技術が、これが発達してですね、なんか室町時代頃にはもうあったらしいんですけど、
はい、
はい、でこのおかげでお魚を腐りにくくして運べるようになったってんで、また生で食べやすくなったんですね。で今の形の刺身になったのはどうやら江戸時代らしいですね。生で美味しく食べるためにどうしたらいいかっていうのをかなり極めてきた歴史があるんですよね。
そういう歴史もありますし、その腐らないような技術だったりとか、その衛生管理面ですごく優れていたということなんですね、日本の場合。
そうな
んですよ。アメリカとか欧米だと、あまりこう、ね、体に悪そうだから食べないとか、衛生的にとか気にする人が多いんですけど、やっぱり日本はここはすごいですね。衛生管理面も世界一ですもんね。
そうですね。綺麗好きがどこまで遡るのかわからないんですけれどもただね、やっぱ本格的に生食を気軽にできるようになったのは冷蔵庫と流通システムのおかげと、
ね、
はい、生卵かけご飯っていうのは明治時代以降らしいですね。
もう生卵なんてアメリカ人の前で生卵食べるともうびっくりされますよ。大丈夫かいって止められます。もうロッキーぐらいですもん、私見たことあるの。
生
卵をこう飲むシーンあるじゃないですか。
あ
れだけちょっとぶっ飛んでるようなイメージがあるので、いまだに私も進んでは食べないですね、生卵。
そうなんですか、はい、日本の生卵はちゃんと表面処理されてるんで大丈夫なんです。
そうですよね。
ただまあ生食って日本だけのものでは決してなくてですね、うんうんうん、例えばイタリアにカルパッチョってあるじゃないですか。
ありますね、ありますね。それは食べますよね、
うん、そうですよね。あれももともとは肉だったようですね、
はい、あ、そうなんですね、はい、
魚介のカルパッチョは刺身文化ってことで日本からの逆輸入らしいですね。で、あと韓国もユッケ食べますしね。
食べますね。そういえばそうなんですよね。ただ日本だけですね、やっぱり私が見た中で、例えば刺しとか鶏肉を生で食べるのは今まで見たことがなかったので、ちょっと衝撃でしたね。美味しいですけどね、
うん、
私も20年前アメリカに住んでいた頃はお寿司イコールもうカリフォニアロールとか、もうそんな感じだったので、クリームチーズが中に入ってるものとか全然お寿司じゃなかったんですけど、最初の寿司刺身というと、もう本当にちゃんとしたのも生のお魚のお刺身で、それを皆さんこうパクパクと食べてるので、なんか時代も変わりましたし、すごいこの日本の食パワーがこんなにも広がってるんだっていう、ちょっと感動しますよね。
そうですね、まあ、流通システムってすごい大事で、日本でも東京で食べられない刺身とかあるんですよね、
はい、あ、なるほど、はい、
ここ10年ぐらいは東京でもイカの池作りとか食べられるようになってるんですけど、
はい、
私が入社した頃って東京で食べるイカの刺身っていうと、ちょっと消しゴムみたいな、一辺冷凍したやつを解凍して出さざるを得ないんで、白くて硬くてなんかあんま味美味しくないみたいな。
そうなんですか。
だったんですよ。それで私社会人になって10年ぐらい経って唐津に旅行した時に、はい、初めてイカの池作りを食べて、
はい、
その時に私今人生で初めてイカというものを食べたって感動したんですよね。
そんなにですか。
そんなにですよ。
そんなに違ったんですね。
そんなに違ったんですよ。
なるほど。
生のお刺身といえば能登半島の被災地はですね、
はい、
魚が本当に美味しいエリアでして、はい、金沢の寿司とか、
はい、
めちゃめちゃ美味しいですよね。
私も何度か行ったことあるんですけど、本当に美味しいですね。また行きたいですね、
は
い、
そうですね。復興支援でもぜひまた食べに行きたいなと思います。
日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は災害が起きた時の支援策についてお話ししましたが、日経電子版マネーの学びにも関係する記事があります。例えば被災住宅の支援策、修理費を給付、ローン猶予もですとか、マンション管理組合の地震保険、共用部の付帯率まだ5割などです。 説明文にリンクがありますので、こちらもぜひお読みください。
大賀さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では、レイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。